ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて、今回は今も残る江戸の暮らしということでお話をいただきたいと思うんですが、
はい、
藤原さん、観光客の皆さんをはじめやっぱり倉敷に来られる人っていうのは商売で栄えた江戸時代の倉敷を感じてみたり、また実際に触れてみたりしたい、うん、そんな気持ちになりますよね。
そうですよね。前回ですね、はい、大原家とか大橋家とか、まあ、現在でも見学できる町屋を紹介してみたんです、でやっぱりその、まあ、町並みもそうですし、それから実際こう中まで入ってみられるそういうあの大型の町屋とか、まあ、そういうものが倉敷にたくさんあるんですけど、はい、まあ、今回はですね、まあ、そういうあのこう風景だけではなくて、まあ、行事とか食べ物とか、まあ、そういうその、まあ、いわゆる町並みを彩るものといいますかね、はい、そういったものを紹介していきたいなと思ってます、
はい、
でまずですね、その江戸時代が感じられる、まあ、行事っていうことで、まあ、簡単にですけど、こうあの倉敷屏風祭りを取り上げてみたいと思いますので、
もう、はい、この倉敷屏風祭りといいますと倉敷美観地区秋の風物詩にもなっておりますよ。
そうですよね、はい、もうすごい人ですよね実際ね、いや本当、もう秋祭りに合わせて、まあ、屏風祭りというともう本当に倉敷の祭りとしても定着したような、はい、感じがあるかなと思うんですけど、まあまあ、江戸時代の阿智神社の、まあ、祭礼、まあ、阿智神社、まあ、正式に言うと、まあ、妙見宮として祀られてたんですけど、
はい、
まあ、祭礼でですね、まあ、屏風祭りという名前がも、まあ、別名で呼ばれていたということで、はい、でこれ祭りの時があんまりわからないと思うんですけど、いわゆるその倉敷の町屋って、まあ、倉敷格子っていう格子が外側にはまってるんですね、
はいはい、
これ実は開くようになってて、で屏風祭りの時はそこを開けて、
はい、
でそこへ屏風を飾ったりお花を飾ったりしてたくさんの人に見てもらうと、はい、まあ、いうことが、まあ、行われています。で、まあ、1回途絶えてたらしいんですけど、まあ、平成14年から復活を、まあ、有志の方が復活をさせまして、まあ、今倉敷屏風祭りとして、まあ、秋に、まあ、非常ににぎわいを見せているお祭りになっているということなんですよね。
多くの方が訪れてくれますし、はい、この江戸時代を残す街並みに屏風が入るんですよね。
何
とも言えない趣がありますよね、はい、定着したイベントともなりました。
はい、
はい、
そうですね、まあ、現在その毎年20軒以上の町屋がですね、それぞれのうちの自慢の屏風や家宝、まあ、こう壺みたいなものに生け花を生けたりとかね、
はい、
いろんなことをして飾ってですね、まあ、屏風祭りが行われています。で10月の阿智神社の、まあ、秋の例大祭に合わせて開催を毎年されていますのでですね、
はい、
まあ、お祭りと合わせて屏風祭り皆さん訪れてみてはいかがかなと思います。
はい、秋ですから季節もいいですしね。
そうですね。
ぜひ足を運んでいただきたいと思います、
はい、
そして藤原さん、江戸時代を感じることができるっていうのは食、これも構成文化財の中に入ってますね。
そうなんです。あ、そうそう、屏風祭りもですね、その一輪の綿花からのストーリーの構成文化財になっているんです、うん、
はいはい、
で食の方で言いますと、まあ、倉敷の家庭でおなじみのばら寿司ですよね、
はい、
うん、このばら寿司も構成文化財になっていると、
うん、
まあ、ばら寿司についてはですね、まあまあ、どうしてばら寿司が作られるようになったのかっていうと、もう、まあ、有名な話ですけど、まあ、岡山藩のお殿様だった池田光政が、まあ、倹約をしなさいということで、まあ、一汁一菜、ね、お汁と、こうおかずは一品だけだっていうふうに、はい、まあ、したのに庶民が反発をして、で、まあ、これはもう一種類のおかずだよっていうことで、ご飯にいろんなものを乗せて、まあ、ばら寿司というのを作った、それが食べられるようになったというふうに言われています。まあ、ちょっと不思議なのがというかね、はい、疑問なのが、岡山藩はね、備前の国なんですけど、倉敷はまあ岡山藩領じゃないんですよね、だからそれがなんかその本当にそれが起源なのかなっていうふうにまあ思ったりもするんですが、
うんうん
うん、まあとりあえず他の説っていうのは聞いたことがないので、
はい、
うん、まあそうなのかなと思います。まあ、お寿司っていうのはね、話はあれですけど、これ大丈夫かな、
はい、
時間、
はい、
もともとお寿司っていうのはこう どういうんですかね、箱というか入れ物があって、はい、それにご飯と魚を一緒に入れて、はい、何日かこう置いて発酵させて食べるのが昔からのお寿司っていうもので、はい、だからあの江戸前寿司のね、握り寿司っていうのは江戸時代になってからあの始まった、いわゆるファーストフードだって言われますよね、はい、だからあのお酢を混ぜるというのは本来は発酵して酸っぱくなっているものなのに、それにまあお酢を混ぜて発酵した食品のように似せて、まあ魚を乗せて出すというのは、あれはもうあのパッと食べれるファーストフードなんですよね。そういう意味ではバラ寿司もね、そういう作り方でこう何日もなじませるのではなくてですね、で特にお祭りの時に作られますよね。お客さん来た時にね、パッとこうよそって出せるっていう、まあそういうあのお手軽な、まあお手軽と言いながら贅沢ですけどね、あの食品だったのかなとも思います。
はい、
でまああのまあ、言っちゃいましたけど、祭りの日に合わせて、まあ、あのお客さんなんかを招いて、はい、まあ、そこにですね、瀬戸内海の豊富な海の幸とか、まあ、山の幸、はい、いろんなものを乗せて、しかもその美しく盛り合わせてですね、ばら寿司を作って、まあ、振る舞っていたと。まあ、これも、まあ、あのおそらく江戸時代から続いている風習だと思いますので、まあ、あのぜひ倉敷来られたら、まあ、倉敷の方聞いてるのが大半なのかなあの、ぜひばら寿司ね、はい、あのまあ、ご家庭でも作られると思うんですけどね。
そうですね、
あの楽しんでいただけたらと思います。
はいはい、いろんな家庭の味、まあ、例えば具材ですとかね、いろいろあると思うんですけれども、はい、いずれにしても色鮮やかですからね、ばら寿司って。
そうですね、
こうインスタ映えっていうところもね、倉敷ならではのそういったところもぜひ見つけていただきたいと思いますし、藤原さん、美観地区にはそういったばら寿司を提供しているお店もいくつかありますよね。
そうですね、結構ありますよね、はい、でお店によってちょっとずつあの、まあ、具材であったりとか味付けが違うと思うんで、そういうのいろいろ回ってみて楽しむのもね、あのいいんじゃないかなと思います。
そうですね、ぜひ、美観地区にお越しの際は探してみていただきたいと思います。
はい、
さあ、お話を伺ってきたんですが、藤原さん、ふと思いました、
はい、
あの構成文化財に食も入ってるよなんていう話もあったんですけれども、行事ですとかこの食食べ物、日本遺産の構成文化財にどうして入ってるんですか。
そうなんです、これ日本遺産 の、 あのことでたびたび言ってますけど、
はい、
日本遺産っていうのはその文化財を通じて、まあ、観光であったり地域の活性化に役立てたいっていうようなことがあります。で、まあ、あのよそからこう来られた時に、まあ、風景を見てもらうとかいうことだけではなくって、はい、やっぱりその土地のですね、風習とか、まあ、倉敷でいうとその屏風祭りのようなお祭りであったり、はい、まあ、ばら寿司のような食であったりとか、まあ、そういうことを楽しんでもらいたいっていうのがあるんですよね。
はい、
うん、ぜひ、まあ、そういうことでですね、あの何かこう食べ物を入れたいなっていうのがあって、まあ、祭りと食べ物と入れたいなっていうのがあってですね、で、まあ、倉敷の場合はこの2つが構成文化財に入ってると。で実はねこれ裏話なんですけど、はい、本当はもっと入れたいものがあったんですよ、
はい、
あの実はですね、あの、まあ、岡山ってフルーツが有名じゃないですか。
そうですね、はい、うん、
で実はねその岡山のフルーツの起源って、まあ、これそこまでは言えないかもしれないですね、あのはですね、あの倉敷にあるんです。今あの岡山大学 の、はい、あの資源植物科学研究所か、もともと大原家、大原孫三郎さんが作った、まあ、大原農研っていうのがあって、でそこでですね、あのそれの園芸部っていうのがあるんです、
はい、
それがねあの向こう山の上にあって、でそこでですね果樹の研究をしてたんですよ。でそこで桃なんかをこ
う
研究して、
はい、
まあ、そこではできてないんですけど、そこで勉強した人たちが、まあ、山陽町とかへ帰って白桃を完成させたっていう歴史があって、だからこの日本遺産の構成文化財にぜひですね、ブドウとか桃とかも入れたい、それは、まあ、孫三郎さんがそのね大原農研を作ったからなんだって言って、はい、まあ、一生懸命文化庁に行って話をしたんですけど、それはねなんかあのちょっと遠すぎるって言って却下されてしまって、
あ、そうなんですか、
残念ながら入れられなかったんですよ。
いろんなこう思いはありますね、ジョルさん、お話をいただくとあれもこれもってきっとあのいろんなことを思い出される部分ね、多々あるのではないかなと思うんですけれどもね、
はい、
やっぱりあの有形文化財だけではなくて無形文化財が構成文化財に入っているということで、このストーリーより深まっていくでしょうし、うん、また倉敷市を訪れた方に体験してもらう、
そうですね、
っていうこともね、うん、
はい、
で、あの先ほど食の方でもね ご案内したように、いろんな店舗でいろんな味があって、いろんなこう目でも楽しんでいただける、そういった部分もありますからね、
はい、
多くの観光客の方に訪れていただきたいと思います、
はい、
さて藤原さん、今日はもし時間があればゲストをお呼びしようかななんていうお話もありましたけれども、はい、そのゲストは次回にしましょうか。
そうですね、
次回に、ね、お越しいただくようにしましょうかね、はい、たっぷりとお話をしていただきたいと思います。どうぞ来週もお楽しみに。今日のお話も藤原さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。